대학원 닭장
오케이
7月始まりました。皆さんお元気にお過ごしでしょうか。たっちゃんは元気です。
はい、おはようございます。まあ先週TJ から名護市のっていうね、名護市のっていうことで要は、まあ暑いからどうしても体が弱っちゃうんで夏越えられますようにっていうね。その昔からその名護市の、まあ、祈りみたいな神社行ってお話したりなんかしてたんだけど。まあ、だんだんそれもなくなっちゃうよなと思ってね。実はNHK の BS だったか地上波だったかちょっと忘れちゃったんだけどね、ヒグマとその要は叱る男とかなんとかっていうドキュメンタリーをやってて、でその主人公大瀬初三郎さん、まあ漁師なんだけど、今年85歳。ね。それが知床半島。鮭を取る漁師。ね。ところが知床半島にも時代の流れで、多分これ温暖化の影響じゃないかっていうんだけど、海流の流れが変わってきちゃったという、まあ海流の流れっていうのはその温度が変わってきちゃって、海のね、鮭が来ないっていうんだけどさ。で、その、やっぱり鮭が、知床へ戻ってきて川に入り込むときに、そこには当然ヒグマがね、ヒグマがその鮭を
木彫りの熊もかかなんか加えてますよね。
加えてるじゃんね。アイヌのその民芸品だっていうことで、まあ北海道行くと特に道東っつうのかな、あっちの方は知床はあっちの方行くといっぱいあるよね。でその今アイヌっていうことが出て、もともと知床って、そこの場所はもともとこれ知床と書いてルシャと読むそうで、ルシャっていうのは砂が流れ落ちるところっていうことらしいんだよね、そのアイヌ語なんで。ついでにそのひない鳥のひないね、あれ秋田県か、あのひない鳥のひないっていうのは要はやっぱりそのなんだ、小石が多いっていう意味なんだって、アイヌ語なんだって、ひない、ね、びっくりしちゃう。から釜石ってあるでしょ、岩手県だっけ、あれ釜石もね、要はアイヌ語で魚が集まるところって意味なんだって。ねえ、なかなか面白いなと思うんだけどね。そのまあちょっと話元に戻すんだけど、大瀬初三郎さんたち漁師仲間がその鮭が遡上する時期を当然狙って、その知床半島のこの鮭が遡上するという川の河口に、鮭を取るために漁師仲間が集まると。それも一年に一遍集まる。でそれに集まるところが番屋っていうんだね。ゴメが鳴くからニシンが来るとって、ニシン、あれはニシンか赤い突っぽのヤンシュが騒ぐっていうのね。その番屋というやつで、みんなが集まって寝起きを共にしながら鮭を取るんだけどね。でそこには当然ヒグマが来るんだけど、大瀬さんヒグマとの共存を図った。で要はすぐに自分に人間というのは危害を加える危険動物だということに勝手にしちゃって、ヒグマを撃っちゃえとか、鉄砲で撃っちゃえだとか、要は殺しちゃえみたいな。ところがヒグマだって人間を襲おうと思って来るわけじゃない、鮭、冬ごもりのための鮭を取りに来るわけじゃないね、秋。だからその、たくさん脂肪を蓄えてヒグマ冬眠すると。で、そのための腹にいっぱい入れるためにみんな集まってくるわけで。で、その大瀬さんは、そのヒグマに対して、こらこらって、まあ、近づいてくるとね、こらって一喝する。で、そうするとヒグマは、こう首をこう左右に振りながら、向かってくるんじゃなくて、あ、この人にはかなわないという頭の下げると、つまり退散していくということがもう何十年か続いてるっていうんだな。で、その、大瀬さんたち漁師仲間、みんなで共通して守ってることは、絶対に熊に餌を与えない。
うん、
でどんなに、その、熊が痩せ衰えていようと、まあ、要は、たくさん食えないって、と知ってあるじゃんね。来なくなっちゃった。鮭が来なくなっちゃった。で、食えねえ。ほんと痩せ衰えちゃって。ねえ、もう今にも死んじゃうんじゃないかっていう。で、そういうクマにも一切餌は与えない。だから、 ここで前にあの仏教で自然と自然の違いっていうのを俺放送したことがあるんだけど、自然薯っていう、まあ要は山芋の話を、自然っていうのは人間を外したナチュラルなものを自然という。だから人間は自然の中には入ってない。自然、人間から見た自然っていうのは人間を外れてる。ところが、自然と同じ自然と書くんだけど、自然と読んだ時には我々人間も含めた全世界一体。それを、まあ要は自然と言うんだっていう、その要はこれ仏教の考え方なんだけど。だからその、自然である必要がある。つまり自然とその人間が一体化するという環境を自分たちで生きるという気持ちの中で作り出さなきゃいけないと。いや、それがあの仏教の教えであるんだけどね。だからその今、その大瀬さんたちの要はヒグマとの生活、まさに自然が展開されてるわけだね。まあそれはすげえなーと思うし、なんかその、バラエティーだと思ったんだけど、北極行ったその芸能人だった、誰だったか俺覚えてるんだけどさ、まさか出川哲朗じゃねえな。その、北極は白熊っていうのが出てきて、やっぱり遅いに来たの、こっちは人間が動くから。で、その時に、はいはいはいはいっていうその声と、こらーっつったら、北極号はヒグマと同じ。びっくりして逃げてちゃう。やっぱりその、ある意味そこでは自然が展開されたのかなって思うし、人間と北極熊、白熊、それの、まあある種の共存状況の、まあ、一端が見えたのかなって、そんなこと勝手に思ってんだけどね。で、この知床半島も、今言うクマットの生活をしながら鮭を取る。知床半島がその世界遺産に登録っていう話があって、で世界遺産に登録されるということで、退去して、視察団が来た。そしてやっぱり、世界遺産に認めるためにはそれは自然でなければならないから、こんな時に人間が作った工作物である橋があっちゃいけないだの、やれ何があっちゃいけないだろうっていうんで、まあ、つまり自然じゃなきゃ世界遺産にダメだったんだけどね。まあ、それはその、要項がいっぱいあるんだろうけどね。その、軍艦島なんて人間が作ったものが世界遺産になってるじゃんね。ところが、やっぱり知床は自然というものに対して世界遺産を与えようって言うんだけど、その時に大瀬さん見事に、俺は私たちが生活の場です。で、生活の場でこの橋を取れということは我々に死ねということです。だからこれは外せません。まあ、明確に落ち着いて言うんだよね。いや、俺は大好きな言葉でいつも言うけど、矜持ということがあって、自信と誇りって。やっぱその矜持があるんだよね。やっぱ人ってそうじゃなきゃいけねえんじゃねえのってつくづく思うんだよね。だからそういうことを考えた時にね、自然とのね、共生共存。だから最近のコロナとの共存っていうのも話題に話になってんだけど、やっぱりその、それも考えた世界一発生きるっていうことは大切なことかな。全て共存、自然。
一緒に生きるっていうのは何にせよ大変なことですね。
そうだね。